こんにちは。派遣社員の味方の丸です。今日はですね、大学サッカーから日本代表へ、大学サッカーから日本代表へっていうね、お話です。今日ね、何喋ろうかなと思ってね、まあ日本代表をどうしたらね、強くなるのかっていう、ことをねちょっと考えてはいたんですけれど、まあ大学サッカーの話した方がいいのかなってね思いました。大学サッカーを経験して、ね、日本代表になった選手って意外と何人か、ね、いらっしゃるんですよね。まあ長友佑都さんはねもうすでに知ってたんですけれど、あの人ね、応援団、大学で応援団やってて、ね、まあ、高校の時ね、東福岡の選手っていうか、まあ、出れてなかったのかもしれませんけれどね、うん、まあ、長友さん、ね、明治大学行って、まあ、応援団もして、まあ、そっからなんだろうね、まあ、うまくなったのかな。まあ大学の中でね。まあそういう選手ってね、意外といらっしゃるんですよね。三笘薫選手もそうですよね。大学サッカーで、で、天皇杯かなんかで活躍したんですよね。それでな、まあそれでね、注目浴びて、まあフロンターレに、ね、入った、と思うんですよね。と思うんですよねっていう言い方になっちゃう。うん。あと、その他ね、上田綺世選手だとか、ね、あと、伊藤純也選手もそうですね。大学に入って伸びたのかな。まあ、上田綺世選手はね、高校サッカーで、なんか鹿島学園でプレーしてましたけれどね。まあ、その他谷口選手だとか、渡辺選手、ちょっと早川選手、あと塩貝選手もそうみたいですね。うん。まあ、大学に入ってから伸びる選手ってやっぱりね、いらっしゃいますよね。まあ、学んで、また高校サッカーと違って、また違った環境というかね、ね、監督も変わったりだとか、ね、違った見られ方して、ね、そこから伸びる人ってやっぱいますよね。うん。ね、それで、なんだ。まあ、まあ、ね、大学でね、学んだことをね、また、ね、自分に落として、ね、ね、その、なんていうのかな。学んだことっていうか、その人間学だとか、まあ、栄養学だとか、ね、まあ、なんだ、運動心理学だとかね、いろいろ。まあね、そういうので、活用して、ね、自分に落としてっていうことですよね。まあ大学に入ると、ね、まあ自分で考えなきゃなんないことも多々あったりするのでね、やっぱり成長できるのかなとは思ったりもしますし、まあ高卒でね、からプロに入るのもいいかもしれませんけれどね。いや、で、高校サッカーで注目されるのって本当ごく稀っていうか、ね、高校サッカーで活躍することすらちょっと、ね、やっぱり、限られた、ね、選手ですのでね、なんつったらいいのかな。まあ、ね、部員がね、高校サッカーだと部員が100人いたりだとかね、する中で勝ち上がっていかなきゃならないし、まあ、大学とかだと、まあ、部員も、まあ、100人のところもあるかもしれませんけれど、なんかまあ、ちょっと、生かしてくれるんじゃないかなっていうイメージはね、やっぱりありますよね。競争が少ないというか、ね。まあ、ね、そういうのもあるかもしれませんけれどね。そんでも、 なんていうのかな、まあ、学生スポーツのあり方の話になっちゃいますけれど、まあ、特に高校サッカーとかはね、本当部員が100人いてね、プレーできる人って、ね、一握りになってるっていう、そのやっぱ高校3年間ってなんか時間がもったいないなっていう気もしますし、ね、まあ、学生スポーツ、その限られた人でしかプレーできなかったりも、まあね、試合出れないとかって、やっぱり出れない人、多くの人が出れなかったりもするので、そこをなんとかならんかなとは思ったり、A チーム、B チーム、C チームとかって、まあ、やってるところも、ね、あるかもしれませんけれど、私もね、高校野球やって、ね、3年間、まあ、弱いチーム、弱いというか、1回戦で勝てるか勝てないかというチームにいて、ね、レギュラーになれなくて、だったんですけれど、やっぱり社会人というか、会社に入って野球をね、やったんですよ。やってたっていうか、うん、まあ、草野球とか、会社にも野球チームあってですね、うん、そこでね、プレーさせてもらって、なんていうのかな、社会人でやってから野球の楽しさをね、知るようになった人なのでね、うん、なんか人数多くてね、プレーできないっていう、ね、競争に負けてプレーできないっていうのが、なんか若い時にそういうのって、もったいないなって感じはするんですよね。海外の、まあ、強い国とか、まあね、南米とかヨーロッパとか、そういうのなんかなさそうな感じするんですよね。まあ、詳しくちょっと調べてなくて申し訳ないんですけれど。うん。そういうなんか、そういうので競争があったりとか、競争っていうかなんだろう。まあ、育成システムがちゃんと確立されて、ね、が強くなってんのかなっていうのはね、やっぱりあります。まあ、詳しくはね、ちょっと勉強しなくて申し訳ないんですけど、ね、そういう、やっぱり、海外とに、ね、海外のやり方を真似るっていうのも、ね、大事かなっていう、やり方含めて、あとマインドとかも、やっぱり違ったりもしますのでね、うん。向こうっていうか、南米とかヨーロッパだと、個々で考えて、自分で考えなさいっていう考え。なんだけど、日本だとやっぱり指示待ちだったりとか、周りの目気にしたいだとか、まあ、親を気にしたいだとかっていう、なんか従ってればいいみたいなところもあったりするそうですよね。うん、まあそこら辺があれかな、まあね、まあ歴史の差はありますけれどね、うん、なんで強いのかなっていうところをやっぱり研究するしかないのかなって思いますし、また全体でね、国民全体でね、盛り上げる必要もあるのかなという、まあやっぱ歴史がねそうさせてるのもありますけれど、うん、まあでも大学行ってね、やっぱ活躍できてプロになるっていうのも、でもうありなんですね、そういうので、うん、といったところでね、まあでも本当強い国ってしたたかだしね、まあ決して恵まれ、ね、国としては恵まれてないところもありますけれどね、うん、やっぱしたたかですよね、強い国は。うん、そんでもやっぱりきちんとした育成システムがあったりだとかね、やっぱりあるから強くなってるっていうか、まあ国民の関心事ね、サッカーがね、国民の関心事であるっていうことが一番なんですけれどね、うん、まあ日本だと野球がね、やっぱり国民の一番の関心事なのでね、やっぱり強かったりしますけれどね、まあそこら辺の差なのかなってね、まあ思います。だから、今のね、応援してる人たちがね、年寄りになって、ようやく強くなれるのかなっていう気がします。はい。といったところで、ちょっと話がちょっといろいろ飛びましたけれど、ね、大学サッカーで からね、日本代表になってるっていう、ね、お話をしました。はい。決勝戦は、ね、まあ、月曜日の朝ですね。で、3位決定戦が日曜日の、まあ、朝です。はい。といったところで、残り2試合となりましたけれど、ね、また本当面白い、ね、試合になるっていうか、本当大会としてもいや本当に楽しませてもらった大会だなってね思っております。はい、といったところでこの辺りでお話を終わりにします。以上、派遣社員の味方の丸でした。